この番組は日々のニュースをテーマに記者がゆったり語り合う雑談会です。さて今回のテーマは、
ヤッホー
ヤッホ
ーヤッホー
ヤッホー、
いいです。
すごいコーラス風になってる。
なんかせーので最後にハモりたくなる感じのヤッホー。
合唱部だからね。
合唱部。
せーの。
ヤッホー。
何なのこれ。ということで、木田光と、
望月なるみと、
M 海さやかと、
堀江真由です。
どうも。
はい、4人でお届けします。
うん。
で、今回はですね、アラサー界でいつも取り上げている、耕す論とか、公論。
公論。
で、テーマがですね、計画に振り回されるということで、まあ、今回も3人の指揮者の方がいろいろお話ししてるんですけど、ちょっとリード文読みますね。
はい。
無計画で物事に臨むとひどい目に遭う。でも細かく決めすぎて縛られたり、いつの間にか計画通りが目的になったりすることも。計画はどこまで重視したらいい？ということで。
うん。
これいろんな方のお話がご紹介されてたんですけど、そうですね。私が面白かったなぁと思うのは、あ、これそうだ。なるちゃんが挙げてくれたので、面白かったのをぜひ紹介してもらっていいですか？
うん、そうね。3人の方は、1人は味の素の社長、1人は、登山家で看護師の方。
すごいね。
で、もう1人は、公務非正規女性全国ネットワーク共同代表ということで、まあ、ほんと三者三様な感じなんですけど、まあ、私は登山家で看護師の渡辺直子さんかな。この方のパートが気になったんですけど、この4月私にとって8000メートル峰全14座制覇をかけてヒマラヤ山脈チベットのシシャパンマに挑みますということ、
どうですかね。
すごい、ヒマラヤ山脈のあの高い世界の屋根のあたりのどっかってことだね。
で、この高所登山というと綿密な計画を立てていると思いますよね。でも私の場合は細かい計画は立てません。ベースキャンプで体を慣らしながら各国の登山仲間らと楽しく過ごし、登頂に至るというほぼ2ヶ月にわたる一連の工程を楽しみたいのですと。いろいろなハプニングがあります。でもそれこそが私にとって登山の醍醐味なのですと。で、ちょっと、飛ばしつつ、計画に縛られすぎるとやめる、引き返すという決断も難しくなりませんか？私は行き当たりばったりのところがありますが、現場の状況に即した実際の運用や管理、つまりマネジメントは入念にしていますと。で、またちょっと飛ばして、計画をギチギチに立ててしまうと、その通りにやらなきゃとストレスになりますし、計画通りに行くことなど滅多にありませんよね。ハプニングをどうリカバリーするか。その積み重ねから得られる経験値、それによって培われる応用力が自分を守ってくれると思いますし、応用力に支えられてこそ計画というものが生きてくるのではないでしょうかということなんですよね。なんか本当なんかすごい、確かにめっちゃ計画立てそうって思うけど、なんかそうとは限らないんだなというのをへーというふうに思って読んだのと、私自身がすごく計画立てるの超絶苦手なので、
立てなそう。なんかあの旅行とかね、アラサー会で前話してた時も全く立てないみたいなこと言ってなかった、
超絶苦手なんすよね。
確かに気分で動くっていう感じだもんね。
そうなんですよね。なんか本当飲み会とか遊ぶ約束すらちょっともう嫌なのよね。予定休みがあってそれに入れるっていうの、予定を入れるっていうのは結構苦手で。
でもそれはわかる。
あれ差配するのめんどくさってなるもんね。企画して、でもなんだかの企画するのやっちゃいが、やる立場になりがちなんだけど、忘年会新年会とかさ。でもこの人が言うように、登山で計画通りにぎっかっちりっていうのはすごい実は本当危険で、まさに富山の時それの通りにやろうとして無理をして遭難して亡くなるとか、めちゃくちゃいっぱいあったので、本当に山は無理しちゃいけないですよ。計画通りって意外とね、そこの道以外のものを全部捨てちゃうことになるから、意外とあんま良くないんだろうなぁと思ったりします。
まあ、すごいざっくり言うと、皆さんは計画ざっくり言うと立てる派立てない派で言うとどっちかしら。ざっくりね、いろんなこうテーマ状況あるけど、
一人だと立てないけど、誰かといる時は立てることが増えてきたね。なんか、
なるほどね。
あ、それはわかる。基本立てない派だけど、まあ、状況によっては
細かくは立てないけど、ざっくり立てるみたいな、
うん、なんかでも堀江ちゃん勝手にさすごい立てる印象、あ、まあ、
確かに。
それはあれでしょ、仕事だからね。
そう、なんかさっきさ、このさ、方のどこだっけ、すごいうなずいて、あ、そうそう、行き当たりばったりのとこがありますが、現場の状況に即した実際の運用や管理、つまりマネジメントは入念にしてますとかで、うんって言ってて、ほんといつもさ、そこをやってくれてるもんね、あの、このポッドキャストでも。運用。
そう、運用はやるよ。
管理。
そりゃ、
めちゃくちゃやってくれる。
まあ、それ仕事だからね。
そう、そうだけど、それもね、やらなきゃいけないと分かっててもできない人、私みたいにいるから、
堀
江ちゃんみたいな、
ね、
こう、人がいてくれるとめちゃくちゃいつも助かるなと。
だからその場でこれが必要だなみたいなのをその場で判断して、こうこうこうだな、この人に任せればいいなみたいなのは、まあその今ね、ポジション的にそういうことをやることが多いからやってたりはするけど、
イベントなんかまさにそうじゃない？
あ、そうだね。
ってよく思う。ポッドキャストのイベントもそうだし、記者サロンもそうだし、リアルでお客様に来ていただくイベントとかの場合だと、何日までにこれやって、何日までにこれ作って、何日までにあの募集を開始してとか、めっちゃ計画何ヶ月単位で立てるじゃん。
そうだね。
あ、でもね、私そこまでね、それはね、立てすぎてない。
あ、そうなんだ。へえ。
そう、大体あのやることリストみたいなのを作って、それがいつまでとかは、まあ、大体頭の中にはあるけど、細かくはだから決めすぎてない。
あ、ざっくり何週間前までぐらいにしとくとか。
確かにね、結構そこの柔軟性はなんか私、ポッドキャストチームに来て培われたかもしれない。なんか、こう絶対この計画に乗ってやんなきゃいけないんだと思ってたこと結構昔は多かったんだけど、まあ、例えばその台本とかってあんまり番組の場合、箇条書きでね、メモは共有するけど、一言一句のこう台本は作ってなくて、それも昔は作ってたから、あ、なんかこういうの なくても、なんとかなるさじゃないけど、なんていうかね、そういう柔軟なやりとりの方が、ポッドキャストの場合面白かったり。
そうだね、だからその、QA、一言一句書いちゃうと、その通りに進んでいくと台本読んでるみたいに見えるから、そうそう、でもその、箇条書きだとさ、その箇条書きの間にちょっと雑談を入れたりとかさ、違う話を差し込んだりっていうのが柔軟にいけるから、そういう良さはあるよね。
あとイベント運用についても結構柔軟かもね。なんか実際なんか応募人数とか、どういう方が来てくれるってのを見て、じゃあ中身こうしよっかとか、なんか変更したりもね、時々あるし、うん、
それいいね、
うんうん、すごい柔軟だなって思うな。
そうだね、まあ、人数少ないからね、やりやすいっていうところもあるんだと思う、ね、
確かにね、大人数だとみんなにこう根回しとか、これでいきますんでっていう ね、
う
ん、ね、いつさせないといけないかもしれないけど、
そうそう、そういうの、まあ逆にね、我々手作り感が出すぎるんだけど、その分、
そうだね、ドタバタして外から見えてると思うけど、う
ん、なんかもうちょっと骨があってもってなる時も なくはないって感じか。
そうだね。
そういえば最近やった記者サロンの話していい、うんうん、なんか三谷幸喜さんのありふれた生活っていう連載があるんだけれど、
夕刊でずっと、
うん、ずっとやってるやつ、うん、それでなんかね、三谷さん自身がすごい結構なんだろう、初回の時とかに書いてるのが面白い話が出てて、うんうん、以前ドラマの台本の執筆に追われてる時、気分転換に深夜のコンビニで立ち読みしてると、ヘルメットを抱えた見知らぬ青年にいきなり肩をどつかれてこう言われた。お前こんなところで油打ってていいのか、本書けたのか。これにはさすがに頭にきた。しかし確かに書けてなかったので、その場は謝って家に帰った。帰ったおかげで締め切りには間に合った。結果的には良かったっていう感じで、三谷さん自身も結構こういう締め切りにあれこれ悩んだりとかしながら書いてらっしゃるんだなっていう話とか、まあ、裏話とかが出てきて、結構へーというのも思ったりしたね。
今の何、ヘルメットの人は全然知らない人なの？
全く知らない人に、お前何やってんだみたいな。
今なんかオチがさ、それは実は有名人でこの人でしたかと思ったら全然違うんだね。
マジで全然知らない人だったっていう話で、それはそれでへーそうなんだなと思ったりとか、うん、っていう感じで結構、うん、こういう有名な脚本家さんとかでも計画って計画通りにピシッてやったりする時も、映画作りとか、あのラジオの時間かの時とかはピシッとやったっておっしゃってたけれど、そういう時もあるんだなっていうのがちょっと垣間見えて面白かったので、よろしければ皆さん見てくださいという急に宣伝以上でした。はい、
モッチーとかはさ、その計画全く立てず行き当たりばったりで困った経験とかあったりするの？
あ、困った経験か、ないかな。でも今 さあざーっと話してたのって、まあ、仕事の話だったけど、まあ、仕事はやるよちゃんと計画立てて、うん、それはちょっと大にしていたいなとちょっと思ってたんだけどプライベートで失敗はないかな。なんかそれこそそのこの電車乗れなかったらじゃあこうしようとかさ、この飛行機ダメだったらこうしようとかってやっぱりいくつか考えてはいるから、
うん、
応用する感じになってくよね。なんか今主に旅行の感じでイメージしちゃったけど、うん、その計画っていうと、うん、
確かにね、
うん、あんまりないかな
旅行か、
うん、
でもエメちゃん旅行だとなんかみっちり計画立ててそうだけど、
立てるけどなんだろう、例えば日帰りとかで朝急に思い立っていくとかあるよ。
へえ、う
ん、なんか週末益子に行ってきたんだけど、栃木県の益子、
うん、
うん、その時とか朝になってからよし今日体に元気があるから行こうってなって行き始めて、マップで調べてどのルートで行けるかなとか調べたりとかして、なんか行きながら計画立てるって感じ
確かになんかね時間かかりそうだもんね。
そうそう、何分ぐらいでここに歩けば着くかなとかを行く途中で普通に調べられるから、それで調べながら歩いて、うん、意外とでも良いなと思ったら長居をして、うん、でまた次のところに行ってみたいな感じでやってるかな、
うん、
でそうするとなんか例えばオープンスタジオが意外と今日だけ限定であと3時半までやってますとかなって、あ行かなきゃみたいな感じでシャッと寄ったりとかさ、そういうのができるしね、
うん、
とかそんな感じで立てる計画は立てるけれども、
うん
うん、さっきみんな言ってたけど臨機応変な部分は残しつつって感じかな、うん、終電だけはだから明確に調べておいて
そうだね、帰れないとかね、うん、一番嫌だよね。
帰れなくなった時もあるよ、
あるんだ、うん、それは失敗とは思わなかったの？
まあ現地泊まってそこでなんか宿泊まったりとかさ、そのお店とか巡りができるから、うん、まあそれはそれでプラス1日ちょっと楽しみが増えたっていうことでと、うん、プラスに考えるようにしています、はい、
勉強とかはもっくんとかどうなの？
どうだかな、
宿題とか
思い出せないな、宿題とかね、まあ、でも基本多分締め切りにねギリギリになんないとって感じかもしれない。
なるほど、最後にまとめてやって
8月31日が修羅場
そうかな、
9月過ぎてからも私修羅場だった。
うん、もうそれ学校始まってない？
始まってるけど1週間ぐらいだったらギリ大丈夫かなみたいな感じで、
高校生の頃は自分の中でね、
自分の中で自分の首を絞めてた。大学の時にそれは改めたけど、うん、大学受験の時とか1時間ごとに予定立てて勉強するといいって言われてそのようにしていた。
すごい、そういう計画は立ててないな、うん、私ぼんやりしてた。
なんか参考書1冊を1ヶ月でやり終わるためになんだろう、300ページとかあったらそれを1日10ページずつやればいいねっていうのを、もう何ヶ月もそれ繰り返しやれば身につくからって言われて、変に何個も参考書広げようとしないでそういう風にやって、で教科はなんかあべこべにして混ぜて、うん、飽きないようにするといいよって言われてそうやってた。未だに実家に残してます、その時の手書きのスケジュール
そうで、私これ3つ目の方がとっても心に残って、
うんうん、
オウム非正規女性全国ネットワーク共同代表の渡辺百合子さんのお話なんですけど、
うん、
非正規で公務に就く人たちの待遇改善を求めるために2021年から活動していると。で、非正規で働く人たちは将来や老後など考える余裕がない人が多くて、でご自身は正規の公務員として54歳まで働いたんだそうですけど、こういう非正規の収入だけで生きる女性が増えてると、まあ、気づいてこういう退職を同じ立場に身を置こうということで2006年に退職して NPO で働きましたと、
うん、
で、そうですね、だから将来がない、夢がない、生活保護を受けるしかない、今私たちの元に集まる声からは人生の見通しが立たず雇用がつながった1年を生きることで精一杯という様子が浮かび上がりますという感じで、不安定な雇用は人生から計画を奪いますというふうに書いてあって、うん、私正社員で働いているので、まあ、この方が支援されている方たちの状況とは違うんですけど、やっぱ計画できるってなんかそれなりになんていうかな、いろいろ状況が整ってないとやっぱりできないことでもあるんだろうなっていうのをこの 方のインタビューをそう読みながら思って、
ね、本当だね、
まあ、っていうのはなんか身近に人混みに行くとすごくこう気持ちが悪くなってしまったりパニック状態に近い感じになってしまう方がいて、なのでその人と一緒にどっかにお出かけしたいということを考えるときに、なんかこれまでの考え方と全然変わったっていうか、
うん、
逆になんか都心とかが選択肢に入ってこなくなって、二人でまあ例えば、まあ、電車とかもちょっと苦手な場合があるので、車とかだったらそれこそさ、なんかどこでも降りたりできるし、
うん、
ちょっとなんか自分の状況が変わったら自由に動けるから、休んだりも寝てもいいし、そこで。なんか車で移動できる場所で、まあ、行き先も人があんまりいない、例えばその公園とか森とか、
うんうん、
まあ、いっぱい多分探せばあるんだけど、うん、これまで自分一人で行ってたその美術館とか、なんだろうね、都心の芸術のそういう劇場、
うんうん、
まあ、そういう場所とはまた違ういい場所があるなっていうのをこう気づくようになったっていうか、なんだろうね、だから計画の立て方が変わってきたというか、
へー、
そうそう、だからまあなんだろうね、初めの頃は結構自分のこれまでの行動と違ったから、自分はそういうパニックになったりしないからどういう感覚なんだろうとか想像するしかなかったんですけど、
うん、
そうそう、でも一緒にいるうちに、あ、なんか都心って結構自然が多い場所とか人が少ない気持ちいい場所多いんだなとかも分かったし、まあ、そういう意味でこう視野を広げてもらったっていうか、
うんうん、確かにそれは探さないと分かんないかも。
そうそう、うん、だけどだからそういう感じで、まあ計画して一緒にお出かけするときはそうするみたいな。姪っ子も一緒で、多分姪っ子もね、ちっちゃい、今3歳ぐらいかな、うんうん、2、3歳なんで、行ける場所どこだろうっていうのをこう結構考えるようになったっていうか、一緒にいるときは、まあ、割とどこでも行ける子ではあるんですけど、うんうん、ね、とはいえ お子様が入れない店とかもあったりするし、
そうね、
なんかそういうこう一緒にいる人によって計画が結構変わってきた、立て方、
うん、
っていうのをなんかね思い出しながら、まあ、ちょっと話ずれちゃいましたけど、いろんな状況で計画の立て方ってすごい変わるし、まあ、立てられない場合もあるよねっていうのをなんかねすごい共感しながら読んでましたね。
なんか最近理論カフェっていう、あの理論って朝日新聞でデジタルの言論サイトであるんですけど、うんうん、論座の後継で、うんうん、あの勅使河原舞さんっていう方に出ていただいたイベントをしたことがあるんですけど、その中で健全であることを求められる社会ってすごい不健全じゃないかっていう話があって、健康であることが前提とか計画通りであるとか、うん、そういう有料層に見えることが前提である社会、それっていろんな、さ今もくちゃん言ったようなパニック障害の方とか、うん、お子さん連れとか、 いわゆる一般でいう普通っぽく見えるもの以外のものを切り落としてるみたいな感じに見えるよねって、普通って言い方じゃないかもしれないけれど、うん、とある人が普通だって思ってるものにそぐわないものは切り捨てられてるみたいな、そういうのって良くないよねっていう話をされてて、すごいハッとさせられたんだよね、うん、本当にね。だからどういうふうに なんだろうな、病気があるとかお子さんがいるとか、あと家族が、うんうん、病気を抱えているとか、私もそうだったりするけど、だとするそういうのでなんか普段通りにもう五体満足でも不満足でも、誰かが、うん、なんて言うんだろうな、健全じゃないっていう風に見なされるような感じの環境で、いわゆる健全な暮らしを求められるっていうのもちょっと違うんだろうなっていうのを今話を聞きながら改めて思い返したところでした、
うんうん、
不健全だっていいじゃないね、なんか病気抱えてたっていろんな事情を、みんな人生いろいろなんだからいいじゃないねって思ったりまして、うん、そうね。不安定な雇用は人生から計画を奪います。この暮らしが続くという感覚は人生設計の基盤のはずです。それを奪うということは人間から尊厳を奪うことに等しいとすら感じていますっていうのを最後のその記事の中で書かれてるけれど、まさにそうよね。
うん、
なんかフルタイムで働けない人ってもちろんいるし、そういう人でもあっても、なんかちゃんとね、安定した安心した暮らしができるってすごい大事なことだろうなとも思うので、などなども つらつらと思い返しておりました。
う、ね、うん、
まあ人生いろいろでいいんじゃないのってことじゃダメですかね。うん、
急な雑なまとめが。
いや私マジで基本的に雑に生きてるから。計画通りとかさ、まあ計画通りでももちろんいいんだけれど、なんかね、何でもかんでもピカピカじゃなくていいと思うんだよね、うん、なんかずっと働き続けなきゃいけないとかさ、なんかこの人生の節目をちゃんとこなさなきゃいけないとかさ、いいじゃないそんなのって思うの。人間な、人間だもの、人間は生き物なんだからいいじゃんって思ったりするのですよね、うん、
そんなわけで、はい、4人でちょっとお届けしてみた感じなんですけど、どうでした？
どうでした？
どうでした？なんか新鮮な感じ。いや、私 そ、ね、それぞれとその収録することはさ、結構あるから、これが一度に集まって。
そうだね。
なんか独特な。
不思議な感じでしたね、今回は、
うん。というわけで、じゃあ来週からは、刑事が戻ってきますので。
お待たせしました、皆さん。あと一周待ってね。
うん、
で皆さん、ぜひですね、この番組の、タップしたりスクロールすると概要欄っていうのが出てきまして、そこにお便りフォームっていうのがありますので、何でも質問とかですね、私はこういうふうに思いましたっていうご意見でもありがたいので、ぜひまたまとめて次回以降にご紹介しようと思いますので、こちらに書き込んでいただけたらと思ってます。はい、それではありがとうございました。
ありがとうございました。
また会う日まで。